鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、ではよろしくお願いします。はい、さあ、では今回も、女性の方からいただいた質問をご紹介しましょう。佐世保市の女子高生殺害事件を別の角度から取り上げていただきたいですと、畑中理子さんからいただきました。この事件は子どもたちを加害者にも被害者にもしないために動くべき大人たちがいなかったことを意味します。この事件は未然に防げた事件です。幼児虐待死にも共通する因子がありそうですから、ということで、もうかなり記憶に新しいですが、佐世保市の女子高生殺害事件についてご質問いただいたわけなんですけど、はい、まあ、これかなり衝撃的な事件の一つですよね。
どこに衝撃性があるかというとですね、普通の犯罪というのは、はい、例えば殺人事件というような犯罪はですね、はい、必ず動機として、まあ、それなりに理解できる、共感するという意味じゃなくてですね、あ、なるほど、そういう動機で殺したのかということがですね、お金が欲しいとかね、はい、それから強姦だとか、はい、それから、まあ、物取りだとか、まあ、恨みとか、ね、はい、まあ、それなりに人間の良くない側面が動機となって殺人事件が起きてしまう。でこれはね、別にその殺人事件一つ一つにですね、僕らが共感するとかね、それはその通りだということで理解できるというんじゃなくて、あ、そういう因果関係があるんだなということを理解できるという意味で使っているわけですけども、動機と結果とはね、それなりに常識で判断できるわけですね。で今回の事件はですね、そういう、普通の殺人事件と違うところがですね、私たちが知っている動機となり得るものはどれ一つ今回の事件には関わってないですよね。今回の事件の、まあ、報道されたところだけで判断をする、僕が判断すると、はい、事件を引き起こした女子高生というのはですね、人間の死に対する興味が異常なほど強かった。で、報道されるところによると、はい、彼女は小さい時から、小学校の頃から給食の中に漂白剤を入れるとか、猫の解剖をするとか、要するに、まあ、かなり小さい頃から命というものに対する異常な関心があったというふうに見られるんですね。でそれがだんだん進んできて、その小動物とかそういうことの命ではなくて人間の命というものに対するその異常な関心を持ち始めて、で命がなくなる、つまり死ぬということはどういうことか見てみたいという、これは普通は誰も想像はしても、それを実際に実行することはまあほとんどありえないですね。だからそういうことでこの引き起こされた殺人事件というのはほとんどないですね、僕らの知ってる限りでは。で必ずなんかああそういうことなのねという因果関係が、まあ、ある程度分かる殺人事件、今回は、私たちは、人間の死についてもちろん関心は持ってるし興味も持ってますけども、それを実際に引き起こして見てみたいっていうところまではいきませんよね。これはもうそのためにはものすごいハードル高いですから、
ね、
その普通そういうことは人間として人の命を奪ってはいけないし、人間としてやってはいけないという常識が全部働いてますから、やらないですね。 ても彼女の中にはそういう常識は全く働いてなくて、要するに自分の興味関心、人間は死んだらどうなるのか、人間の体をこう解剖して肉体を切断したらどうなるのかという、あの例えばまあカエルとか、まあ、猫も含めてそういう小動物を解剖した時と同じような興味関心のまま自分の仲のいい友達を殺害してるんですね、まあ、ここがものすごい異常なんですよね。異常性があるというかここが異常性、つまり理解できないということ。
純粋に関心のまま行ってしまったって
ことですね。そういう異常な関心が要するに実行行為まで突き進んでしまったということですね。だから普通はそこまで行かないんです。でも彼女の場合はおそらくそういう普通の人には見られないようなその異常な好奇心、異常なほど、異常と言えるほどの興味というようなものがですね、こう抑えきれなくて、でその実行に踏み切ってしまった。だから新聞なんかで報道されるところによると彼女は反省の言葉も謝罪の言葉も一切発してないと。それは彼女の中にね、悪いことをしたという、おそらくね逮捕された直後のは少なくとも彼女の中にはそういうものはなかったはずなんでね、自分の興味の赴くままにやっちゃったわけですから、その実験をやったようなつもりですよね。どこが悪いのというような気持ちがおそらくどこかにあった。これはね非常に恐ろしいことで、何が恐ろしいかというと日本が非常に豊かな社会で、そんなにバタバタ目の前に人が死んでいくような衛生状態が悪いとか食べ物がないとか飢餓状態とかそういうのはなくなったんですよ。日本はがんで死ぬ人たちいっぱいいるんだけど、日常生活の中ではですね死というものが見えなくなったんです。
こう血を見るっていう機会もない
ですね。血も見ることもないし、命ということについてのね切実ななんか、痛切な思いをすることがない、戦争もないわけですよ、ね、戦前だったら多くの人が戦争で亡くなったし、だから命は大事だとみんな思った、ね、から餓死する人もいたし餓死する人もいたから、やっぱり命って命をこう守っていくというのは大変だなという社会はあった。でも日本は戦後69年経ってね、豊かな社会になって生と死を実感することができない社会になっちゃった。これは豊かな社会の一つの、現象なんですね。だからそこでは命というものに対する痛切な実感がないまま、興味のままにその人を殺してしまうようなことがね起きてくる背景というのは、そういうことが僕はあるんだろうと。だからそういうことから言うと、やはり普段からもっと家庭教育の現場でね、命、人間の命、それから生命が失われる死という、それから人間が生きている人生という、という生と死と人生、こういったね深い人間の避けられない宿命みたいな生と死の問題、この問題について普段からある程度話したり、教育の中でそれが伝えられて、命ってやっぱり一回生まれた以上は大事なもので、命を失わないために私たちはねお医者さんに行ったり健康を維持したりいろいろして、がんになったら大変なことになるんだよというようなことを、実は今の社会でもあるんだけど、それは表に出てこないから、表に出てこないと思春期の子供たちはあんまり生と死の実感がないまま育っている。だから死ぬことってどういうことかというのは分からないです。そうすると死ぬ、人間って死ぬとどうなるんだろう、ちょっと見てみたいな、
なんか関心というか興味になっちゃう、
ね、興味になっちゃうね、うん、その人間の命が失われることの悲しみとか、ね、喪失感とかいうことはあまりなくて、もう単に人間死んだらどうなるかちょっと見てみたいねという興味の対象になって、それはね日本の社会がね豊かになって、生と死の現実が、ね、見えなくなったからこそそういうことが出てきたんだと思います。
豊かで便利な社会というのはもちろんすごく素晴らしいことなんですけど、なんか
いやもう負の側面いっぱい持ってます。
負の側面ですよね。
これ豊かな社会は、ね、負の側面をいっぱい持ってるんです、うん、それは
だからこそこう命の大切さとか、
だから今までね見たことのないような事件とか犯罪がね、はい、起きてくるのはそこだ、ね、だいたいみんなそこから発生してくる。特にその思春期の事件はね、うん、大人じゃないかな、まだ要するに現実感のないリアリティのない、バーチャルなでしか可能かも考えられない、うん、
じゃあこれはもう教育で補っていくというか、だからおそらく伝えていくしかないんでしょうか、うん、
まあそれはまあ一番早いのは教育でしょうけどね、うん、でも教育でもね、先生方自身がそういう中で育ってるんで、先生方自身がねやっぱりそういうことを教える術を知らないんですよね、うん、今の先生方自身がねもう豊かな社会で生まれ育ってるんだから、戦時中のね悲惨な現実とかね、戦後の悲惨な現実を知っている人たちが今いないでしょ。僕らなんて毎日食べるものがなかったんだから、どうやって食べるものを確保するかということで、そうしなきゃいけない命が失われる、餓死する人もいたわけ。そういう中ではねこんな事件は起こらないですよ。
田中理子さんの質問の中では、この事件は未然に防げた事件だと思うと、動くべきの人たちがいなかったと。
いやなかなか未然に防げないね、こういう子供がいるということがね分からない。つまり大人ってはね、そんなことを考える子供がいるということを想像できないんですよ、うん、想像していないんですよ。つまり人間の死について異常な興味好奇心を持って、そのままね人を殺すということをね実行してしまうようなモンスターみたいなね子供がね育ってるということについての実感がないでしょ。だから未然に防げないでしょ。
まあ、でも今回の事件はその小動物を解剖してたとか、そういった給食の中に異物を混入させたっていう、まあ、前例があったので、そこで何か食い止める術はあったのかもしれないですね。
それはね、まさかそうだから人を殺すとまでは思いません、ね、うん、これは後からそう振り返ってみると、ああいう、そういえばこういうことがあった、こういうことがあったというだけの話で、そういうものから逆に、推測してね、小動物を殺す子供だからこの子が大きくなったらね人を殺すかもしれないとは思わないでしょう。やっぱりそれは異常なんですよ。これ非常に異例な事件であることは間違いない。普通に育っていればこういうふうにはならない。やっぱり非常に、まあ、この子の場合はですね、ある意味では感情のこの傾きがね、一つの方向にガッと傾くという、そういうちょっと他の人とは違う性格を持っていたというところに原因があるんでしょうか。それは分かるのは、まあ、親とかもしくは学校の担任の先生とかはね見ていて、この子はちょっとそういうね感情の傾きがちょっと異常だなという時に気をつけるということはある。その程度ですよ、未然に防ぐというのは。
こういう言葉で終わらせるのはちょっと申し訳ないところはあるんですけど、まあ、特殊な事件だったなっていう、
まあ、特殊でしょうね。普通の人間はこんなこと考えませんか。ただ今のような豊かな社会が続いていくとですね、まあ、第2、第3のね、似たような事件が起きてくる可能性はあります、うん、決してこれで終わりということではない。
そうですね、出てくる可能性はありますね。畑中さん、ご質問ありがとうございました、はい、では鳥越さん、次回もよろしくお願いします、はい。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。 この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。